僕スタイル、
私スタイル。
アイオイラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで、心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOI 始発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。私本日の案内役を務めます花子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ご一緒くださるのは
ユンユンです。よろしくお願いします。
はい、コメコメです。
サッキーです。よろしくお願いします。
はい、ということで今日はスタッフ、ミキサーをいじっております。ボスを含めてスタッフ5名でお届けいたします。どうか最後までお付き合いくださいませ。実はですね、今日で、
はい、
この僕スタイル私スタイル、なんと50回目を迎えまして。
すごいですね。
50回やりましたな。
3年半で50回。
50周年記念の
50周年
やね。
50年もやってない
あ、そっか。
何歳？
50回記念の番組ということ
でね。
今日はゲストもお迎えしておりますし、
はい
はい、ね、この後50回を振り返るっていうコーナーもありますので、ね、どうか最後までねお付き合いいただきたいと思います。ね、50回ということで、いろんな、まあ、パラリンピックとかよく喋ってますよね、このリストを見ると。
そうですね。
うん、その他にもですね、たぬきさんのちょっとした経験話なんていうのも、
う
ん、
そう、あれ勉強になりましたね。
そうやね、車椅子生活をしている人がどんなところで困っているかとか、不便を感じているとか、
う
ん、だからどういう時に助けてほしいとかっていう話ね、ためになったね。
随分勉強しましたね。
なりました。それからしゅうさんが、
あ、そうそう、
ね、わざわざ奈良から
そう、奈良支部のしゅうさん、
しゅうさんが出てきてくれたりとかいうこともありましたし、まあ、こう、あの、実際に障害を持ってる方とこう、触れ合うというと大げさですけど、まあ、一緒にやるっていうことで私たちが気づくことたくさんありました、
ありましたね。
ということで、50回、どうかお楽しみいただきたいと思います。
はい、
それではですね、最初のコーナーに参りたいと思います。今日の最初のコーナー、ワインガヤです。今回ね、ゲストをお迎えしておりまして、今日のゲストは手話サークルコスモス副代表の、吉田雄一さんです。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は、まあ、私たちにおなじみの吉田さんなんですけども、はい、いつもいろいろとお世話になっている吉田さんですけど、実は手話をやっておられるというのを私ね、知らなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
コメコメさんに聞いたんだったかな。
あ、そうですね。
ね、なんかテスト通ったよっていうのを聞いて、
フェイスブックで、そう、今回の検定試験で、2級と順位級を取ったっていうんで、
すごい、
すげえことやな、
すごいなと思って、ぜひ話を聞かねばということで、今日はここ、吉田さんのお仕事場であります、
はい、
吉田ハウス工業の、事務所にお邪魔しまして、収録をさせていただいております。手話ね、いつ頃から始められたんですか。
はい、本当に興味をちらっと持ち始めたのもかなり若い頃なんですが、NHK の、手話講座みたいなのを見た時に、出とられる方がすごく表情が豊かで、あれ、すごいなんかいい感じやねと思って、で手話があることはその時に知ったんですね。で、何回か見て挨拶ぐらいは覚えたんですけど、まあ使わないとすぐ忘れてしまうので、
そうですよね、はい、私も愛していると言ってくれてちょっとやりましたけど
まあ20年やそこらは全然使わずに忘れてしまってて、で、まあその後ちょっと聴覚障害者の方と知り合う機会があって、で全て筆談でお話をしたんですけど、結構楽しい方だったのでね、 あ、その時生まれて初めて聴覚障害の方と話したんですけど、すごく楽しいなと思って、でその時にちらっと手話というのも頭をよぎったんですが、うんうん、なかなか勉強するのは大変やった
のでね、そうやね、
で、その時もまあそのまま
な
って、
はい、
で、まあ本格的に勉強しだしたのは2年ちょっと前なんですが、はい、IOIC の手話方針養成講座が始まるということで、はいはいはい、それで申し込んだのが、うん、まあ、きっかけになります、うん、はい、
そしたら2年ちょっとで準一級まで行ったって、
そうですね、
はい、準1級っていうのは どのくらいの、レベルなんですか。
検定試験なので、どれぐらい手話が、まあ、使いこなせるかというのを、うん、まあ、チェックするような試験なんですね、うんうん、別に資格とかではなくて、
はいはい、
で、まあ、ちょっと今ここ本持ってきてるんですけど、
はいはい、DVD で学ぶ手話の本、
はい、うん、これがテキストなんですね、
はい、
試験の、
はい、
でこちらの方に、試験の目安、はい、受験の目安ということで書かれてまして、はい、まあ準1級であれば、単語数が2200、
それから
学習歴2年半、
2年半
ということで、社会活動の場面、一部専門的場面での会話ができる、うん、学校職場地域活動括弧自治会保護社会、うん、サークル、うん、趣味のことなどを話ができる、というような、まあ、目安が書いてあるんですね。
いやいや、ちなみにですね突然準1級から始まるんじゃなくて、もちろん5級が英検みたいなもんですね、
う
ん、
そうですそうです、
ね、5級から始まって5級だと、まあ、自己紹介を話題に会話ができるっていう、
そう、
あ、こんにちは、どちらから来られましたかとか、
そうですね、
そう、
自分の家族の紹介とかをずっと最初ね、やっぱ勉強しますから、はいはい、うん、でそれであと、まあ自己紹介があったら6ヶ月ぐらいで、
うん、
単語数200から300というふうに書いてますね。
200、300覚えるん、
5級ですね、これでね、
わけですよね。で、目安として2年半で準1級取れるっては書いてあるけれど、これ2年半で取れる人ってどれぐらいいるかっていう
さ、ちょっとそれは分からないですけど、
学校行ってるわけじゃないんで ね、
そうですね、
普通にお仕事をしながら、
うん、まあ、2000個単語覚えるのは結構大変で、
うん、
この本に DVD があるんですけど、そこに単語の、映像がね、載ってるんですよ。それを一つ一つ覚えていくというのをまずやります。
時々歌のフレーズちょびっとだけ覚えようとやってるのに、私たちもちっとも覚えられない、どうやったっけこうやったっけ、どうやったっけ、手首はどうだ、だってね、
まあ毎日やっぱりだから見ましたよ。
あ、毎日
毎日必ずね、
はあ、どれぐらいの勉強量をこうこなしていかれたんですか。
ちょっと分かんないですけど、例えば、1日のね、中で手話に接する時間をどれだけ作るかですよね、必ず手話ニュースは毎日見て、
テレビのね、あの教育テレビでやってるやつですね、
なんか DVD は、なかなか DVD の前に見ていうのは難しいので、自分でその部分を抜き出したりパソコンにまあコピーしたりして考え使えるようにね、
はいはい、
やったりいろいろ工夫をしてね、やりましたけどね。あとは、ここにもちょっと会話のことが書いてあるんですけど、はい、会話のところをまあやってみたりね、これがやれるようになるんです。
手話だからテストって、まあ、テストって検定試験っていうのは当然、
はい、
こうどなたかとお話をするとかいう感じなんですか。
基本的には、読み取り試験がかなり重視されてて、
映像
テレビに映るのを単語を手話されるので、その単語が何を意味してるかっていうのを選ぶのがまず一つ。
なるほど、で、
手話を使った、ちょっとしたお話がされるので、文章題ですね、そんなものを見て、それに、手元にある質問に答えるのが2つ目。
は
あ。3つ目は、ろう者と面接試験がですけど、
現実に、
そう、現実ね、
筆
記試験、そういう読み取り試験が終わった後に、面接試験があって、1分間か2分間か、その級によって違うんですが、スピーチをして、そのスピーチの後向こうから質問が手話で来るので、それに手話で返すっていうのが 2分ほどあるんです。だから読み取り試験、うんそれから面接試験、これが大きな柱があって、うんうん、で2級以上になると、うんうん、それに筆記試験があって、
手話の筆記って何なんですか？
手話の筆記っていうのは、うん、うん、障害者の福祉、聴覚障害者に関する福祉政策のこと、
ああなるほど、それから勉強ですね、
法律のこと、
はい、
それから労運動ですね、差別を解消するためにいろんな運動がありましたが、
歴史ですね、
歴史ですね、それから老学校なんかの歴史なんかも載ってるし、
あ、なるほど、
それから、ちょっと医学的なことなんですけど、耳の中の構造のこととかね、でどこで障害が起こってるか、
なるほど、うん、そういうことも、
そうこれまあ方針でもの養成講座でもするんですけど、あの鼓膜までの中で、うんうん、あのおかしくなるのか、その中でね、電音性とか感音性とかっていうのとかするんですけど、
名前は聞きましたけどね、
うん、そういう障害がどこで起こるかっていうようなことも勉強するんで、その筆記試験が出ます。
あ、なるほどね、
これはまあ2級以上だけなんですけど、3級まではそれはないんで、
うん、3級以上は手話が読み取れて、
手話の読み取りと面接でいけるんです。
ちょっと今から私もやろうかとちょっと思ったんですけどそれが、まあ、まあそこまでいくのがね、単語1個2個覚えるのもなかなか大変なんですけど、うん、
まあ、目標のね、うんうん、手話をその身につけていくため の, そのレールが今はちゃんとこういうふうにあって、
ええ、
まあ、昔に比べてね、ええ、いいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、こういったものを学んでいけば、うん、まあ、ずっとレベルアップしていける、級があるしね、でこれが終わったら次、もっと勉強したかったら手話通訳の方とか、うん、まあ、勉強のガイドラインもちゃんとあるのでね、うん、まあ、それはいいかなと思うんですけど ね目標があるからね、
次々と資格は、
そうそうそう、
資格じゃないけれど、まあ、
う
ん、自分ステップアップできる、
う
ん、
そう
道があるってことですね。
次何級って言えるんで、
ね、手話って私たち単純にこう日本語をこう動作に置き換えてるのかなって思ってたんですよね、
はいはい、はいはいはい、それちょっと違いますね
ということを先ほどお聞きして、はい、ヒエーってみんなで言ったんですけど、うん、うん、
まあ、
簡単、何が一番違うんです
か。まあ、簡単に言うと、ろうの人っていうのは昔、うん、まあ、普通の日本語を話す人とコミュニケーション取れなかったので、ろう者の中で一つの言語は自然に起きてきた、全く別の言語であるというふうに考えていただきたいんです。
日本語じゃない、ない、
日本語の、うん、文法も持ってない、全く違う言語ですね。まあ言うたら日本の中に、ケニア語を話す人があるみたいなもんでね
うん、うん、
通じないです、生活の中でね。ところがその間に誰かが立って、ちょっと日本語が通じるようにちょっと頑張らないかということで、
はいはいはい、
作っていったのが、まあ、いわゆる日本語対応手話っていうやつなんですが、うん、これは日本ろうの人の使う手話ではないんです、はい。
テレビでやってたり、はい、こう検定を受けたりするのは日本語対応手話なんですか？
違うんですか。昔はそうだったんです、が今は日本手話っていう、ろう者の手話に近くなってきてる、
現実に即してきたってことなんですね。
ただ全然そこまで行ってないんですけど、NHK にみんなの手話っていう番組がありますが、2年前までは全部対応手話でした。で去年、一昨年やね、一昨年から、はいはい、日本手話の文法が入り出しましたからね、やっと、
でもこうテレビで見ると日本語がこう、文字がこう、あってで動作をされますよね。
で今ね NHK のみんなの手話見ると分かるんですけど、PT1 とかね、NM とかね、という言葉が出てくるんですよ。でそれは何か言うたら、日本手話の文法なんですね。日本手話には日本手話の文法があって、
うん、
日本語の文法とは違うんです。
うん、
で例えば、その、まあ、多くはね顔の表情で文法を表すんですね。
顔手じゃないわけですね。手プラス顔、
うん、この前ほら手話歌でね、
うんうん、
ある方に教えてもらったので、うん、その晴れるっていう時に、
うん
うん、やっぱり顔の表情がパッとこう明るくなるという表情をつけないと、
そうです、
手だけでは晴れたことにならない、
そうそう、意味がわからないよって言って言われたね。
そ だから手だけを使うのは聞こえる人が手話を学んでる時に最初に陥りがちなんですけど、本当は手だけじゃない。
顔つけるなんか恥ずかしくってね、
うん、難しいんですすごく、だから逆に僕ら聞こえる人は、ろうの人がやってる表情を、ね、読み取るのが難しくて、で向こうから見るとものすごく、ね、表情が乏しく見えるんです。文法がないように見えるんですよ。
ああなるほどね、
だから手話をだけをやってるのに、何が言いたいのか分かんないんです。向こうから見ると文法がないから、顔がないっていうことは文法がない、文法がない。
なんかね、先ほどちょっと打ち合わせの時歩くっていう動作ね、指2本でこうちょうど歩いてるよ、足のようにするんですよね、これ教科書はこの歩くだけで、
辞書とかは歩くしか載ってないんですけど、歩く時にその歩くの指の動かし方一つで、楽しく歩くかステップのスキップしてるか、よろよろと歩くか、酔っ払ってるか、急いで歩くのか、ゆっくりじっくり歩くのか、しんどそうに歩くのか、いくらでもできるんです。その時の顔をくっつけないとダメなんです、
手の指の動きだけじゃと顔とで、
そうそう、楽しく歩いてる時は指を楽しく動かして、顔を楽しく顔をし、酔っ払ってる時は酔っ払ってる顔をする。
それが文法なわけですよね。
そうそう、顔が文法なんですね、
これびっくりでね、
でちょっと先ほどもちょっと言ってたんですけど、顔一つで、否定文だったり疑問文だったりね、いうこともできるので、で眉の上げ下げとかで大体決まるんですけど、だから首振りって言ってうなずく、うなずくのが大体ね、何々はっていう時に一旦うなずく、
尋ねる
方法、そういう、いや、和っていう、何々は何々であるの、何々は主語を表すような時に、
その助詞の和でうなずく、
例えば私と妹はっていう時に、私と妹は、私の妹は、2つあるでしょ、私と妹はの時は私の後にうなずいて妹の後にうなずくんです。私の妹の輪の時は私の後はうなずかずに妹の輪の後でうなずくんです。ならこの人が主語になる、主語になる。
本当にね、手で全ての言葉をやると思ってたから、いったら女子はどうしてるんだろうってね、すっごい疑問だったんだけど、顔でやるんです。
でも普通ね、そこまで分かる人ほとんどいないです。ろうの人と付き合わないと分からない、
でもそうやって言葉をこうなんか表現してるっていうのは、なんか手話って単純なようですごい複雑で、すごく豊かな言葉なんですね。この指と顔で何十種類も結局表現できるわけでしょ、組み合わせでね、
だからね、辞書とかに、辞書とかに見ると何千語とか書いてあるでしょ、1500語収録とかね、1500しかないんか、国語辞典みたいなもんやろと思うんやけど、違うんです。無限にある、表現の仕方一つで、
そう考えると奥が深くって、勉強終わることない
ないですね。やっぱり2年やそこらでね、ろうの人とまともに話してできませんもん、わからない、読み取れない。
またすごいスピードでこう手と顔が動いてますね。私街の中でちらっと見たことぐらいしかないですけど、ろうの方が話しているの、
ですね、僕のとてもとても読み取れないですね。
だからそう、奥深い中でもこうやって勉強されていらっしゃるんですけど、なんかコスモスというサークルの副代表もされていらっしゃって、
昨年手話方針のステップアップ講座までが終わったので、その時点で今後ちょっと講座を受けることが、もう全部終わりましたので、サークルを立ち上げようということで、立ち上げました。10月やったかな、
主にこういろいろお勉強をじゃあこれからどんどんしていこうっていう、
はい、そうですね、勉強会のつもりで立ち上げてます。でステップアップ講座、ずっと方針講座が火曜日にあったので、引き続き火曜日の晩に、集まってます。
そうやってこうやっていかないと どうしてもこうモチベーションってね、
そうです ね、 ね、もう使わないととにかく忘れるので、まあ、英語もそうでしょ、使わなかったらすっかり忘れちゃう、とにかくできるだけ使う機会をね、
本当に
もう最低まあサークル、うん、それ以上にいろんなところへ行って交流をして ね、手話を使う機会をもっともっと増やして、
本当に、うん、私たちやっぱり健常の耳を聞こえる人にもその手話の豊かさっていうのはすごく興味のあるところ、うん、多分ねこの話聞いた方でそんなん手話ってっていう方がほとんどだと思うので、うん、まあ、なんかこう知る機会って欲しいですよね、
う
ん、
そうですね、なかなか見る機会ないと思います、うん、僕もそうだったしね、うんうんうん、積極的にこちらから行くと一つのコミュニティがちゃんとあるんですよね、うん、手話カフェとかに行くとちゃんといらっしゃるので、うん、そこへ飛び込まない限りは会うことないです、うんうん、で見た目一緒でしょ、
うん、
分かんないでしょ、
分かんない、
障害者って見て分かんないでしょ、うん、車椅子の方は見てすぐ分かる、
分かるけどね、
うん、で向こうからも分かるアピールしないですから、うん、そこへとにかく集まってるところへ行かないと、うん、絶対はっきりと出会うことはできないので、だからもう本当に勉強した方はそこへ飛び込んでいく、そうそう、うん、ことが必要。
今後、どういうことを、
はい、
手話のことで、
はい、そうですね、今定期的にですが、うん、日本手話 の、 昔からの、うん、日本手話ね、うん、いわゆる伝統的な日本手話を勉強する会に入ってるんです、はいはい、そこへ行って直接ろう者から日本手話を学ぼうということで通ってます、うん、はい、でいろんなところで、まあ、そういう講習会も日本手話ってちょっとやっぱり注目されつつあるんじゃないかな思うんです、うん、今さっき言った NHK でも ね、そういうふうに変わってきてるので ね、
手話言語条例とかって ね、 今ね日本中でやっぱり
そうです、
みんなで認め合おうってことになってますよ ね、
そ、
すね、
はい、うん、まあ、そこへまあ行って直接日本、要はろう者の手話を学びたいという考えています。
うそうですか、はい、はい、まあ、頑張ってやっていただいて私たちにまたね初歩の初歩から教えていただきたいなと思います。はい、他のメンバーで質問などあったらユンユン質問は、
うん、手話を学ぶ上で大事なこと、
あ
とか、
とにかくたくさん動画を見ることかな。家でやるんだよねもう繰り返し繰り返し同じものでもいいし、
手話に触れるっていうことで、
手話ニュース見るのも一つ、うん、手話ニュース、それから子ども週刊子どもニュースかな、うん、そういうのを必ずまあ見てで読み取れるように繰り返し、うん、まあ、録画してねとかな、このテキストも DVD ついてたんで、うん、とにかく繰り返して見る、もうそれしかないです、うん、はい、でパーンと上達することはまあないんです、とにかくじわじわじわじわ何回も見て何回も見てです、ね、あとはたくさん人そういう人に会うこと、うん、
そうか、結局そこだね、
単純にね要するに手話にどんだけ時間割くかなんです、うん、それだけです、う
ん、まあ勉強って地味ですよね、
そうそうそう、
結局ね、はい、他、
はい、あ、はい、このコメですけども、なまりとかってあるんですかね、
方言です
か、うん、あ、めちゃくちゃあります、うん、
やっぱり
あります、あのね、この検定ってこれね標準手話なんですよ、持ってるのがね、日本全国標準の手話が載ってるんです、
標準語みたいなのです
ね、標準語です、
標準語、うんうん、
でかなりの部分地域性があって、あ、ちゃうよって言われます、それ東京の手話でって、
あ、
うん、だから東京と
関西、まあ、この辺とはまた違う、
違います、
うん、ね、大きく違う、細かい、
全然違う時もあります、全然違う時もあります、で、こっちはこっちでだから自然に生まれてきたもんなんやろね、うん、だけど、うん、こういうのをまとめてるのは大概東京の、
うん、そうやね、
とか、ね、ね、まとめるから、うん、だからそれが載ってるんです、でだから一つの手話でも大概2つか3つ覚えなダメです、
うん、わ、
そうなるとその旅行に行って、うん、例えば愛用の方が沖縄へ行って、
うん、沖縄に行ってろう者にもし会ったとしたら、うん、そこの人に教えてもらいたいんです、
うん、
向こうの人は標準手話は多分ご存知です、どこの人も、
あ、
使わへんけど、
ああ、うん、ああ、方言と一緒やもんね、
そう、方言と一緒なんですだから標準語で言えば通じるんですが、うん、向こうの方言は分かんない、だから教えてもらいたいんです、
ああ、そうか、
どうするのとかいう感じでね、うんうん、で2つ3つとにかくね 高齢の方と若い方との使う手話がまた違うんです、うん、
あ、まあ、考えたらね言葉ってそれか当たり前、
まあ、そうそうそう前教わったのはね面白いなと思ったのは車っていう手話がね、
う
んうん、昔の人の
ハンドル持って動かして
昔の人の車の手話はね、うん、こうなんです。
ええ
横に回す、
エンジンをかける時のくるくる回すやつ、
片手でくるくる回す、
うん、
エンジンかけるのにくるくる回しちょったんです昔は。
そんな昔そんな昔
そんな昔です
もしかして戦前より昔
あのあれじゃん、あのフォードとかの時代、
フォードとか
そうそうそうそう、だからそれは分からなかったっていう話も聞いたことあります
ね。へ
え、これ車やでっつって、かなり高齢の方のね手話やけどね、
うんうんうん、
面白い
面白いね、うん、やっぱり手話も時代によって変わっていくってことですよね。そういったらね、言葉なんですね、うん、生きた言葉なんだ。
だからこう勉強しててもね、うん、新しい手話なんぼでも出てくるんで、
ああそりゃそうだ、言葉が増えていくんだもん、
うん、そ, うでそうそう、あの、うん、新しい言葉って若者言葉出てくるでしょ、
うん、
そういうのもいつかこれに乗るので、
あ、
うんうんうん、
そうか、
うん、
そうか、うん、
なるほどね、
面白いな、
面白い、ね、
それは面白いしきりないし、
まあ言葉やからね、
言葉やからね、それ変わっていく、うん、どうさっき、
あ、私はね日本手話と日本語対応手話っていうのが2つあるっていうのが、ね、うんうん、今まで全然知らなくって、はい、うんうん、まあ、よく考えてみたらね、うん、そう手話って一つの言葉って考えたら、うん、独自に発達していくって、うんうん、確かに耳が聞こえないんだからその人たちは、
そう、ね、
でも言葉としても発達していくっていうのはもう当たり前のことなんだけど、うんうん、どうしてもこう耳が聞こえる人はこう自分の言葉と対応して考えてしまうから、なんか二つあるっていうことがすごく不思議だなっていうのが、
う
ん
う
ん、でもとても勉強になりました。
なんかこうつなぐ、こうあのちゃんと聞こえる人と聞こえない人つなぐ意味で対応手話っていうのね、
そうです
ね、あ、なるほど
ね、
まあすごい合理的な話ですよね、うん、考えたら、う
ん、
そ
う
そ
う、だから本当に生まれつきのろう者の方は日本語対応手話は読めないんですよ、
うん、
本当のね、だから通訳さんがやっても何言ってるか分かんないらしいです、うん、で途中出張って言って途中で病気になった人とかは、はいはい、日本語ちゃんと分かるので、そういう人は、うん、あの読めるらしいです、
うん、
あと難聴者の人も、うんうん、日本語がしっかり身についてる人はできる、
あはは、日本語の文法が分かる人、ね、かる人ですよね、
ただできます、ね、生まれつきろう者の人は全く日本語の勉強してないから、
うん、
分かんないです。
なるほどね、でもそれがこう日本手話にあの日本標準が近づいてるっていうのが、
う
ん、
そうだね、
それがなんか、
う
ん、
ちょっとそれまああのまあ、注目されてるというか今まで無視されてたところがあって、
うんうんうん、なんか実態に即していってるっていうか、そんな気がしますね。
そうですね、う
ん、いや本当にもうキリがないんですけど時間ばっかり経つのであ
、すいません、ちょっと割り込みますけど、次年度からまた手話方針の養成講座が、
はい、
IOC の方で始められるというふうにお聞きしてますので、ぜひ、
はい、
手話の勉強を皆さん講座を受けて、うん、
はい、
あの勉強して いただきたいな
と思います。本当に受けようかな、福祉会館ですよ ね、
そうですね、
福祉会館ですね、
直接ろうの方から教えてもらえるので
、ね、じゃあ本当に生きた手話ですね、はい、あの生きた手話を勉強しようと思う方はまた福祉の方に連絡して問い合わせてみてください。じゃ あの本当に今日はねみんな勉強になったし、すっごい興味深くて面白いお話を聞けて、うん、とても良かったです。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、手話、準一級を取られました吉田雄一さんにお話をお伺いいたしました。それではこの辺で第1部終わりにしたいと思います。